どうも皆さん、おはこんばんにちは、ラジオ番組歴史の時間、パーソナリティ日本史担当の柳井です。
はい、田中です。
はい、今日ね、10月14日、ね、夕方、結構ね、朝夕は涼しくなってきましたけど、どうですか？
うん、そうですね、まあ暑いけど
昼間はね、
暑いけど、まあね、今とかちょっと涼しい時間帯ですよね、夕方ですけどね、
なんかちょっと関係ないんですけど、朝あの公園をね歩いて職場に来るんですけど、毎朝ランニングしてる人いっぱいいるじゃないですか、なんかね、毎日ウォーキングしてる若い兄ちゃんがいて、なんかあのいつもね茶髪っぽくて、でサングラスかけてて、ちょっとおしゃれひげなんですよ、ほんで上はロンティーに腕まくりして、でハーフパンツになんかハイソックスなんですよね、結構下上げて、
おしゃれなんですかそれって。
あ、おしゃれなんだ
、
なんか細身でなんかちょっと高級そうなこうハイブランドのスニーカー履いてるみたいな、その人はね、そのまくり上げての腕にね、ゴリゴリのタトゥー入れてるんですよ。
おお、
なんかドラゴンみたいな。
はいはいはい、
でハイソックスのそのおみ足の下にもゴリゴリのタトゥー入れてるんですよ。
はいはいはい、
で怖いなって思うけど、毎朝ね7時ぐらいに通ると必ずねウォーキングしてるんですよめっちゃ規則正しいし、あとそのみんなランニングしてる中、めっちゃウォーキングしてるんですよ、これってね逆に意識高いなって思うんですよ。
おー、なるほど。
みんながねランニングしてる中、こだわってウォーキング続けるっていう、
確かに
ね、だからね、なんだろうなと思う、タトゥー入れてんのになと。
タトゥー、どんなタトゥーなんですか？
いやいや、結構怖い感じの、いかつい感じなんだけども、毎日ちゃんと歩いてるし、あのね、雨の日もね傘さして歩いてたんですよ。
へえ、ウォーキングしてて。なるほど。
ちょっとね、まあ謎の人なんでね、まあもしあのタトゥーのお兄さんねこれ聞いてましたらね、お便りをくださいと、いうことでいいでしょうか。
いいでしょう、
はい、じゃあ始めましょう、本日も始まりました、歴史の時間。
いや、ここまでね引っ張りましたね、これで始まりましたね、
まあそういう回があってもね、いいかなということで、
はい、
はい、そしたらね、歴史の時間です。今日はね、鎌倉スペシャル第2弾ということで、
はい、
ね、早速テーマ発表したいと思います。
はい、前回は北条政子でしたね。
そうですね、頼朝を支えた、北条政子だったんですけれども、本日のテーマは悲劇の英雄源義経。
出た、
はい、まあ結構有名な人だと思います。
はいはい、
イメージ的には結構イケメン。
そうなんですね、やっぱりね、まあそれは確かにね、実際のところもそうだったと。
おそらくねそうだと思います。まあ兵士方が悪口でね、あのブサイクがあって帰ってたりもするんですけど、
ああ、
ま
あ、そういうのもあるんだ、
ね、というかまあ、 あの美少年であってほしいというね
確かに
ところはあります、あの今からね15年ぐらい前に大河ドラマでね義経あったんですけど、その時あのジャニーズ事務所のね今の社長のタッキーこと滝沢秀明が、
もう今日のじゃあねイメージはそれでいきましょう。
そう、ね、まあ来年のね大河ドラマでもね菅田将暉が演じるわけですから、
そちらでもいいですね、
まあイケメンだということで、ね、で家族構成で言ったらね、頼朝、源頼朝の腹違いの弟、
はいはい、
で、キャッチフレーズは、戦の天才です。
出た、
平家滅ぼしてますから、
はいはい、
ね、まあ、あの源平合戦のね最大の功労者なんですけど、にもかかわらずこう最後はね頼朝からこう絶縁されてね、悲劇的な最後を遂げるという、まあ悲劇の人、悲劇の英雄でもあります、ね、じゃあそんな義経の人生に、ゆるく迫っていこうということで、ね、はい、入っていこうと思います。
はい、
そしたらまず、幼少期なんですけども、これね、まあ、孤独の時代ですね、一言で言ったら。
ああ、そうなんだ、
お父さんは源義朝で、まあ、あの義経がね義朝の9番目の息子なんですよ。
9番目の息子、
結構ね、当時あの一夫多妻で何人か奥さんいるんだけど、ま
あ、
その中で9番目の男子です、で頼朝とは腹違いの兄弟で、お母さん、義経のお母さんはあのすごい美人だったことで有名なね、常磐御前という、
はいはいはいはい、ね、聞いたことあります、
で、うん、常磐御前と義朝との間にあの今若音若牛若っつってね、三兄弟が生まれて、
あ、それで牛若丸なんだ、
う
ん、
そうそう、義経牛若丸っていうのはね、ちっちゃい頃の名前から来てます、うん、ね、うんうん、まあ、そんなね、まあ、幸せな家庭を築くはずだったんですけど、まあ、お父さんが兵士との戦いでね敗北して亡くなると。
あ、
で源氏はもう壊滅的ダメージ受けてね、もうボコボコ、う
ん、この義朝は源氏の中ではどの辺の立ち位置にいたんですか、
う
ん、
もう、あ、もうね源氏の中の、うん、嫡流っていう感じで、
あ、一番ね、うん、このあの偉いやつだった、
そうそう、源氏武士団のリーダー的存在だったんだけど、
なるほど、
ね、源氏壊滅して、うん、であの美人なお母さんの時はもね3人の息子連れて、うん、兵士のね落ち武者上がりから逃れようとするんだけど、最後ねもう見つかっちゃいます。
あ、
でここでね清盛ね、その3人の息子殺してもよかったんだけど、
うん、
あの時は午前がねちょっと美人すぎて、
お、
これをね愛人にしたくなっちゃったわけですよ。
へえ、
でまあ愛人にし、
うん、
でその時はがね、この可愛い子たち何とかして命を生きながらせてもらえないかしらっつって、出家することを条件にあの命を助けられるわけです。
へえ、うん、そうなんだ。
だから清盛ってね、頼朝切らなかったり、ね、義経切らなかったり、うん、結構ね爪が甘いのかなっていうところがね、うん、あるんですよ。
またね、お母さんもねそれは大変でしたね。
うん、うん、そう、
うん、
そしてね、まあ本当生まれてすぐ牛若丸はあの京都の鞍馬寺っていうところにね入れられて、ほんで16になった時にね、あのもうお寺にの稚児としてね勤めてたんで、もう頭剃ってね僧侶になれって言われるんですけど、
あ、
まあ、それは拒否します。
うんうん
うん、僧侶になっちゃうっていうことはもう俗世間とこうね切れちゃうっていうことだから、
うん、
多分自分がね源氏の血引いてるっていうのは誰かから聞いてるんですよ。
あ、うん、なるほど。
で立ち上がることができなくなるんで、もう出家は拒否して、うん、
なるほどね。
で流れ者としてこう放浪の旅に出るわけですよ。
あ、
うん、これがまあ幼少期の義経。
幼少期結構ちっちゃい時ですか、もうまだ10歳とか 10代ぐらいなのかな。
まあそうですね、まあ10代で、流れ者になって、
うん、
ほんであの東北にいたね、奥州藤原氏っていうね、
うんうん、
勢力を頼って、でそこでね成長していくと、
うん
うん、そして、まあ、そんな義経が一番輝くのがあの源平合戦が始まってからの時期です、うんうん、あの義経が大体20歳ぐらいになってるのかな、
うんうん、
まあ、戦の天才義経の活躍なんですけど、
うん、
まあ、1180年に頼朝が挙兵すると、
うん、
でそんな兄を助けるために義経がね、まあ、わずかな子分を連れて頼朝のところまで行くわけですよ。
うん、
ほんで感動の再会と。
あ、記憶もね、うん、ほとんどあれかな、うん、そうそう、もう会わなかったわけだからね、うん、ずっとね、
そうそう、だからね、あの義経が頼朝のところに行った時、うん、最初ね、あの門前払いさせられそうになるんですよ。
ああ、知らんぞと、
そうそう、
お前のことは知らんぞと。
頼朝の家臣のね、
うん、
土井実平っていうのがいるんですけど、
うんうん、
そこにね義経が来て兄に会いたいって言うんですけど、
うん、
まあ確かに見目形は綺麗なんだけど、どう見てもね身なりがね普通のやつじゃないんですよ、放浪の旅してきたから、ね、ほんで頼朝に土井実平が追い返しますよと、うん、弟とか言ってるんですよ自分のことって言うんだけど、
うん、
頼朝はちょっと考えて、それ俺の弟かもしれないから呼んでくれっつって、
うんうんうん、
ほんで呼んで一目見て感動の再会です
よ。へえ、うん、分かったんですね、お互いね。
そうそうそう、まあ、頼朝自身もねお父さん殺されて、で義経もね、あ、まあ、同じ父を殺されてね、でその兄弟が再会するわけです、
うん、なるほどね。
で頼朝もね最初はね自分の跡継ぎとして養子に迎えたらしいんですよ、うん、義経を。
ああ、気に入ったんだ。
うんうん、
うん、
そのぐらいのね、あの、まあ、そのぐらい大事にされてたんだけども、まあ、その2年後にね、あの跡継ぎが生まれちゃうんですよね、結局頼朝に、
うんうんうんうん、
そっからちょっと人間関係がおかしくなっていくと、
うんうん、
だけどあの義経はあのおそらくねブラコンだったんですよ。
ああ、お兄ちゃんにね。
そうそうそう、うん、やっぱりずっとね家族いなかったから頼朝に会ってね、
コンプレックスね。
そうそう、お兄ちゃん、うん、お兄ちゃんとね、兄上兄上って感じでね慕ってたと思います、
うんうん、
まあ、そんな兄の命令を聞いて、その頼朝の代官としてね源氏軍を率いて京都に向かって、
うん、
こう頼朝に敵対してる勢力をねバッタバッタ倒していくわけですよ、
うん、
ね。手始めには、京都を占拠していたね、源義仲と、
あ、
うん、 これ頼朝のいとこで、その頼朝って京都育ちのプリンスだったんですよ。
そんな話ありましたね、
でそれに対していとこの源義仲は信州長野の山奥の田舎で育った、まあ、野生児なんですよね。
はいはいはい。
その仮面ライダーで言ったら仮面ライダーアマゾンみたいな、わかります
僕はね、聞いてる方々は、
聞いてる人はね、多分わかんないと思いますけども仮面ライダーアマゾンみたいな感じで、まあ、野生児なんですよ、
超強いんでしょ、ね、この人って。
そうそうそう、戦は強い、
有名ですよね。
ただあの京都に入ってね、京都占領した時にやっぱ野生児なんで、こう貴族からこうすごく評判悪いんですよ。
ああちょっとね、文化的にちょっと程度が低いんじゃないのと。
そうそうそう、ね、貴族に対してね、あの敬意を払わない非乱暴するしと、いうことで、まあ、そんな義仲を倒すために義経がこう京都に入り、まあ、見事を打ち果たすと。
あ、なんかちょっとかわいそうだな、なんかね、こう文化的程度が低かったなのゆえにね、
そうそう、やっぱり京都の貴族との関係が大事っていうことでね、
なるほどね、
頼朝もいとこを切ると。
なるほどね、
その時点で、まあ、あとはその東北地方の奥州藤原氏と、あとは西に兵士が残ってるんで、じゃあ兵士をね倒しに行こうっていうことで、義経 VS 兵士軍のね三大決戦っていうのが、
なるほど、三大決戦ね、
あります。まあこれこそまさにあの戦の天才義経のね真骨頂の戦術が見られる戦いなんですけど、はじめがね、一の谷の戦いと、まあ、これ結論言っちゃうと、とんでもないところから奇襲を仕掛けるわけですよ。
ほう、
あの平氏の本陣の北側に、まあ、六甲山っていう、 こう山の連なりがあって、その頂上に向けてね義経の別動隊70人でこう山の上までドドドって行くわけですよ、馬に乗って、でそこから平氏見下ろすんですよね、まあ、そこから奇襲仕掛ければ多分平氏軍にはもう大ダメージ与えられると、ただめちゃくちゃ険しい崖だから、普通に考えたらそこから攻めるっていうのはもう武士の常識から言っておかしいし、その周りの武士たちもちょっと義経殿、ここは勘弁してくださいみたいな感じなんですよ、ね、
なるほど。
そうそう、そんな中その山の上でね、こうそこにお百姓さんがいるわけですよ、で義経がね、おいと、ね、この山を馬で下ることはできると思うかって聞くんですよ、そしたら、あおらはねしがない百姓で馬に乗ったことないから分かれねえけど、この道鹿とかイノシシみたいな野良の動物はよく下っていってるの見ますよっていうわけですよ。ね、もう周りの武士たちはもうね青ざめるわけですよ
余計なこと言うな、
そうそうほんで義経がイノシシ鹿が行けるなら馬も行けるっつって全軍突撃っつって奇襲仕掛けるわけですよ、で兵士大混乱で壊滅させたと、これがね一ノ谷の戦いと。
もうハイリスクハイリターンってね、
そうそう、普通の武士が取らない戦略をね、あの簡単にやってのけるのが義経と。
なるほど、やっぱね適度に部下を振り回してなんぼみたいなとこありますね。
そうそう、やっぱりね自分まあどっかではワンマンさが必要なんでしょうね。
必要なんでしょうね、
ほんで戦いのその2が屋島の戦いと、
ね、
これあの屋島っていうのはあの香川県にある兵士のその海軍の拠点なんですよ、
ね、
でその香川、まあ、島があるんですよ屋島っていう、でそこを叩くには普通に考えたら源氏側もあの海軍使ってその船対船、軍船対軍船での海上決戦っていうのは普通なんですけど、義経は、ね、海上決戦じゃ負けるから、迂回して回り込んで叩こうということで、香川県攻めるのにあの、徳島県にまず上陸するんですよ、
ね、なるほど、
でなんでそんなところから行くんですかって感じなんですよ家臣たちも、でもそれ無視して、しかも出発日がちょうどあの大海嵐起こってるんですよ。
おー、なるほどね。
で部下たちも今行くんですかって感じなんだけど、いや今行くから相手が油断するんだろ、全軍突撃っつって徳島に上陸しちゃうんですよ
なるほどね。
で迂回して裏からその屋島を叩くと、もう兵士軍ねパニックになってぶっちゃけまともな戦いにならなかったんですよ、
いや怖いでしょ、いきなりいるんだからね。
そうそう、まさかっていうところから来るわけですよ、
怖いな。
そう、これがね屋島の戦い。
なるほど、
で最終決戦が壇ノ浦の戦いですよ。
はいはいはいはい、
まあこの時点でね正直その兵士のヒットポイントはねもうゼロなんですよ。
あ、そうなんですか、なんか 大接戦だったんじゃないんだ、もう結構
いやもうこの時期にはもう平家は
もう、ね、追い込んでたんだもん、
うん、もう負けるっていうのは覚悟して最後に一花咲かせて武士らしく散っていこうっていう戦いが壇ノ浦なんですよ。
うん、
うん、でそんな中義経が取った作戦っていうのが、
うん、
これまたあの掟破りの戦法で、
うん、
その要はですねあの殺しちゃいけないスタッフを殺しちゃうんですよ。どういうことかって言ったらその兵士型の船があるじゃないですか、
うんうん、
で船に乗ってるのは、まあ、戦闘員の武士と、
うんうん、
あとはそのロオールをこう漕ぐ水夫がいるわけですよ、
うんうん、
でオールを漕ぐその水夫はその非戦闘員ということで、
うん、
当時の合戦のルールでは殺しちゃいけないっていうのは暗黙のルールなんですよ。
ルールがあったんですね、うん、戦争にもね。
そうそういろいろあったんだけど義経はね、うん、あの水夫を撃てばこちらの勝ちは決定ではないかと
超悪いやつじゃないですか
弓でバンバン撃ってで兵士軍からしたらえって感じるわけですよ、
うん、
いや水夫だぞみたいな、
うん、
殺しちゃダメなはずだぞってしてる間に、うんまあ、源氏が攻めてくるわけですよそれでもうねもうこれはダメだこりゃ
今ちょっとね、うん、あのイメージはダウンしました、
うん、そうそう
あのタッキーことね義経のイメージは今ちょっと悪くなりました、う
ん、だからね戦の天才ってまあ言ったんですけど、
うん、
ある意味ねあの常識外れの KY みたいなところはあります。あ
禁じて歓迎みたいなね。
そうそうそう、うん、ね奇襲に禁じてだから、
うん
まあ、だけどそれでね結局兵士を滅ぼすわけですよ。
なるほどね、うん、
やっぱりね兄貴に認めてもらいたいから。
なるほど、ね、
まあこうしてねあの、奇襲とか、まあ、禁じてによって兵士を滅ぼしたのが戦の天才源の義経と。
そうだったんだな、
ね
うん、この人は戦ったら強かったですか。ちゃんとまあ実力もね自分の、
うん、その自分自身のその戦闘はやっぱり小柄なんで、
うん、
そのパワーとかはないんだけど、
うんうん
まあ、やっぱ敏捷性とあとはその戦術を考える頭の良さですよね。
なるほどね、
うん、それで勝ったっていうね、
うんうん
まあ、非常に現代でも人気のある人なんですけれども、
うん
ねまあ、そろそろ時間になるんで、
うん、
まあね鎌倉スペシャル、その2源の義経前編をここまでにね、
うん、
しておきましょうか。
はいそうですね、
はい次回はね源の義経のね、悲劇的な最後について、お話ししていきたいと思います。
はい
じゃあいいですかね。
はい、はい、やりきりました。
はい今日もやりきりました。
はい、
ね、それでは皆さんまた次回ね、ぜひお聞きください、
はい、
さようなら。